聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はルカによる福音書の2章8節から20節までです。新約聖書の103ページです。ルカによる福音書2章8節から20節まで。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている獅子の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天を去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして一人で行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある父の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。喜びは胸にという題で司祖久子牧師より説教をいただきます。
暗い夜、野宿をする羊飼いたちがいます。焚き火が焚かれ暖を取っていたでしょうか。見守る羊たちは皆眠っているでしょうか。穏やかな夜のように見えますけれども、徹夜の仕事は楽ではありません。体力も気力も消耗します。そしてまた闇の中から羊たちを狙う獣、いつ襲いかかってくるか分かりません。主人に命じられた羊を飼う仕事、もししくじったら賃金がもらえないかもしれません。それにしても主人のあの言い方は何なんだろう。羊飼いの仕事はそんなに下に見られるようなものなんだろうか。確かに私たちはみんなのように神様を礼拝する安息日を守ることができない。でも誰かが羊の世話をしなくてはならないのであって、それを私たちがしている。それなのになぜ。羊飼いたちの思いはあちらこちらへと飛びながらも、結局は自分たちのあまり豊かとは言えない暮らし、不安の中に置かれている仕事、他の人とはどうしても区別されてしまう境遇に向かっていくのでした。けれどもあの日、変わり映えのしない日常であると思っていたのに、生涯決して忘れることのできない出来事が起こりました。本当に特別な日でした。それはそれは不思議な経験でした。主の天使が現れ、恐れる羊飼いたちに、恐れるなと語りかけ、すべての人に大きな喜びを告げると知らせた、そういう出来事です。 なかなか天使に会うことがなかった羊飼いたちだったのだろうと思います。そしてその天使たちに話しかけられる、そしてまた大きな喜びを告げる。しかもそれは貝羽桶、家畜の餌入れに寝かされる赤ちゃんが救い主だという、また何とも不思議な話でした。そんな話は本当のことでしょうか。一体私たちのどこに救いが、赤ちゃんに何の力が。そんなふうに思っていると、さらに天使たちが大群で現れて大声で賛美を歌い始めます。もう一体何が起こっているのかわからないような状況です。こんな経験をした人たちがこのあとどうするんでしょうか。ある人たちはこんなふうに言います。完全に無視するっていうパターンがある。これはみんなで見た夢なんだ、気のせいなんだ、少しみんなでおかしくなって夢を見たんだと思い込む。あるいはみんなでそれを受け止めるのだけれども議論し、そんなことはやっぱりありえないという結論にたどり着くまで延々と話し合いを続ける。けれども聖書に登場する羊飼いたちは違いました。みんなで立ち上がり、さあ行こうと話し合います。見に行こう、神様が知らせてくださったその出来事を。彼らはこの時一時だけ自分たちの羊の世話をすることを忘れてしまったのではないかと想像する人もいます。本当のところはよくわかりません。でもとにかく羊飼いたちは天使の言葉に導かれて、救い主イエス・キリスト、小さな赤ちゃんと出会うことになりました。そしてそこから人生がまるで変わってしまいました。救い主とお会いしたこの日のことを生涯忘れることができなくなりました。羊飼いたちは相変わらずそのまま羊飼いだっただろうと思います。けれども彼らの顔には以前とは違う、どこか明るい輝きが見えているようです。彼らは救いを知ったのです。喜びを知ったのです。神がご自分の一番大事な、一番愛している一人子を手放して自分たちのために送ってくださった、私たちはこんなにも愛されている、私たちのために救い主がお生まれに、その事実を知った特別な日でした。大きな喜びを告げる、天使はそう言います。この喜びを、また救いを得るために、手にするために羊飼いたちがしたことは何だったでしょうか。天使の言葉に従った、ただそれだけです。自分を神に明け渡した、羊飼いたちがしたのはただそれだけです。御言葉に自分の身をすっかり委ねた、そういう人たちでした。自分の考え、自分の思いではなく、神に、神の言葉に従うのだと、そう決めた人たちでした。人生の主人公は自分ではない。自分の人生を導いてくださるのはただ主だけだと、そう知った人たちでした。もう何の心配もいらないじゃないか。羊飼いたちの心は喜びで満たされています。救い主が共にいてくださる喜びです。決して誰からも どんな状況にあっても取り去られることのない永遠の喜びに満たされている羊飼いです。けれどもその喜びは羊飼いたちだけに与えられたのではありませんでした。天使は民全体に与えられる大きな喜びを告げると語りました。今日ご一緒にお聞きしましたルカによる福音書2章の10節にそのように記されています。私たちのところにもまた救い主がおいでくださり、私はあなたと共にいる、いつも共にいる、あなたは一人ではないのだ、私はあなたを救うために来た、語りかけてくださっています。そして私たちの心もまた羊飼いたちの心と同じ喜びで満たされています。ところでかつて救い主イエス・キリストにお会いして非常に喜んだ人がいました。逮捕された主イエスをピラト総督から送られたヘロデです。聖書をお持ちの方は、ルカによる福音書、この今日の箇所のルカによる福音書の23章の8節をお開きください。新約聖書157ページ、ルカによる福音書の23章8節のところをお読みします。ルカによる福音書の終わりの方です。23章8節、彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。ヘロデは主イエスに会って大きな喜びを感じました。どんな人物なのか噂に聞くその人を実際に見ることができたし、人々の話している印、この人が何か魔法のようなことを行うか興味津々、ぜひ印を行ってほしい、自分もそれを見てみたいものだと期待していたからです。ところがヘロデの期待に反して主イエスは印を行わないばかりか、いろいろと尋問しても何も答えませんでした。ヘロデの心に生じた喜びは潮が引くようにさーっと消えていきます。その後ヘロデの心に宿ったのはこの人物に対する主イエスに対するあざけりと侮辱の思いです。で、先ほどのところの続きですが23章の11節です。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。ヘロデの心に最初に宿った喜びは永遠に続く喜びではありませんでした。人々に訴えられ十字架につけられ処刑されるような無力な存在、そういう人物は何の力も持たず何の面白みも何の意味ももたらさない、そういうふうに思ったからです。けれども羊飼いたちが出会ったのは飼い葉桶の中に寝ている地の巫女でした。そしてこのお方はこの飼い葉桶の中から十字架までの道のりを歩んでいかれました。自分を喜ばせることは一切なさらず、私たちすべての人間のために仕えてくださり、私たちの罪の贖いを成し遂げてくださいました。私たちを救うためにおいでくださった救い主が、 私たちと共にいてくださる。それが真の喜びです。ヘルではこの喜びを見出すことができず、救いの道へと歩み出そうとしませんでしたが、羊飼いたちは違いました。何の力も持たないように見える赤ちゃんが救い主だという天使たちの話を信じ、神をあがめ賛美したのでした。私たちも今日、かつての羊飼いたちのように神をあがめ賛美しながら、ここから帰っていきたいと思います。彼らはまた天使たちが話してくれたことを人々に知らせたというふうにも記されています。賛美の歌を持って、またそれぞれの生活を持って、貝羽桶に寝かせてある赤ちゃん、また十字架の主、復活の主、救い主イエス・キリストを人々に知らせつつ歩みたいというふうに願います。この後、賛美歌21の喜びは胸にという賛美歌を歌います。私たちの罪をあがない、悪と死の力から救い出してくださった救い主が、私たちの心に宿ってくださった、私の兄弟となってくださった、この喜び、この感謝がすべての人の心に宿りますように。ご一緒に祈りましょう。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この日、私たちの教会でこのようにしてクリスマス礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。主イエス・キリストがあなたのもとから私たちの世界に、そして私たち一人一人に与えられて、今私たちと共にいてくださり、いつまでも共にいると約束してくださっています。心強い言葉をいただいて感謝いたします。どうかすべての人たちにこの喜びが与えられていることを、私たち一人一人の生活を通し、また歩みを通してお伝えすることを許されますよう、聖霊のお導きをお与えください。病の中にある方々を覚えます。また家族を天に送って、悲しみを覚える方々を覚えます。仕事を失ったり、また人間関係で悩んでいたり、どうしても分かり合えない、そのような中に置かれている方たちも覚えます。私たち一人一人の心にも深い闇があります。しかしすでにその闇が取り除かれ、私たちのもとに御子イエス・キリストが来てくださっていますこと、本当に感謝いたします。どうかこの喜びを胸に歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。私たちの世界に、またすべての心に神の平和が訪れますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。